今日は母の日ですね。子供たちが神様からの授かり物というふうに言われますけど、しかしまたお母さんの存在も神様から授かったものであります。母親というのは非常に尊い存在であります。アメリカの母の日はお母さんたちへの感謝だけではなく、婦人に対する感謝の日でもあります。皆さんの中でですね、お母さん方あるいは婦人の方々ですね、その場でお立ちいただけますでしょうか。どうぞご起立ください。ひとみさんも、はい、あの、はい、あの、はい、中には婦人扱いされたかもという人もいるかもしれないですけど、皆さんの労にですね、そしてその、あ、英子さん、はい、皆さんの日頃の労とまた存在そのものにですね、心から感謝して拍手をお送りしたいと思います。一言お祈りいたします。我が家の天のお父様、あなたの皆が崇められますように。我が家の人生の一切合切があなたの御手の中にあること、あなたこそ命の与え主であることを感謝いたします。子供があなたから授かったように、私たちの愛する母親もあなたから授かった存在です。心から感謝いたします。どうぞ私たちの母を今日というこの日に豊かに祝福くださいますように、心からお祈りいたします。また私たちの改宗の中でも、家庭において、社会において、また教会において、母として、女性として、労するお一人一人がいらっしゃいます。どうぞそれら一人一人に、あなたの豊かな祝福を伝えてください。お一人一人の存在と日頃の労苦に心から感謝します。どうぞあなたご自身が、豊かな御手を持って、これからも一人一人を導いてくださいますように。しばらく聖書の御言葉を通してもらいます。あなたご自身が私たちに語りかけてくださいますように、ひときを見て委ね、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。今日は第一テサロニケ5章16節から18節の御言葉です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。アメリカで母の日が国民の祝日となりましたのは1914年のアメリカ合衆国議会でのことだったそうです。母の日を提案した人たちは数多くいるそうですけど、1914年の議会でアメリカの国民の祝日として定められる、その時の提案者がアンナ・ジャービスさんだったわけであります。そういうことでアンナ・ジャービスさんが母の日の生みの親と呼ばれているわけですね。世界の多くの国々で母の日は持たれています。しかし国によって由来が違いますので、日にちも違います。日本の場合はアメリカの母の日、アメリカの母の日がですね、クリスチャンを通して伝えられ広まったものですから、それで日本ではアメリカと同じように5月の第2日曜日に母の日を祝っているわけです。日本におきまして1915年には教会で母の日が祝われたという記録があるそうです。しかし母の日が一般的に広がりましたのは1937年以降であります。 そのきっかけになりましたのが1937年森永製菓、あのエンゼルマークの森永ですね、森永製菓が企画しまして、東京の豊島園で第1回森永母の日大会が開催されたそうです。その時20万人のお母さんたちが電車賃無料、豊島園入場料無料ということで招待されまして、盛大な式典が行われたということであります。その時の森永製菓の社長さんは2代目の松崎半三郎という方でありました。森永製菓の創業者森永太一郎がクリスチャンだったというのは有名な話ですね。しかし2代目社長の松坂半三郎さんもクリスチャンだったそうです。アメリカや日本ではクリスチャンを通して母に感謝するという母の日が広まっていったですね。この母の日に私母親の感謝の思いを表していきたいと思います。今年の民間調査におきまして、お母さんたちが母の日に何が欲しいか、そういう世論調査が行われたそうですけど、 21.2% の人たちがお菓子などのスイーツが欲しいと答えたそうです。そして 24% の人がお花がいいと言ったそうです。ところが 48% の人、ほぼ半分の人たちがですね、感謝の気持ちだけで十分、物はいらないというふうに答えたそうですね。まあもちろん感謝を形をあるものにして表すということも大切ですけど、何よりも感謝の気持ちを表すということがですね、大切ではないかと思います。さて聖書の御言葉を学びたいと思います。祈りつつですね、いろいろ考えた末、今日選びましたのは今年の聖句でもあります第一テサロニケ5章16節から18節の言葉です。もう一度にします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ここに記されました3つの命令は現在命令形という形で記されることによって習慣化することが進められています。つまりいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝する習慣を身につけなさいということです。良い習慣が身についているのか、それとも悪い習慣が身についているかで全く違うものになってしまいます。人間は考え方においても習慣化しています。考え方の癖があります。愚痴を言うのが癖になっている、文句を言うのが癖になっている、物事を消極的にネガティブに捉えるのが癖になってしまうということもあるものです。ああ人間ですからね、愚痴が出てきたり文句が出てきたり、またネガティブに考えてしまったりということはあります。しかしもし愚痴や文句を言うこと、ネガティブに考えることが習慣化しているとするならば、癖になっているとするならば、それは直した方がいいことでしょう。文句や愚痴を言うこと、あるいは物事をネガティブに捉えることが習慣化しますと、良いことまで見えなくなってしまいます。楽しいこと、幸いなこと、感謝なことが 見えなくなってしまうんです。そして人間関係においてもそうです。人の荒探しをして批判することが習慣化してしまいますと、人の長所が全く見えなくなってしまいます。長所まで欠点に見えてきます。そして親に対してもそういう面がありますね。親の短所ばかりに目がいってしまう、そういう癖がついてしまいますと、親のいいところは何一つ見えてきません。自分の親には感謝することが一つもないという子供たちさえいます。誰だって欠点はあります。しかしまだ誰にだって一つぐらいは良いところがあるものです。母の日という機会にですね、考え直してみる必要があるかもしれません。自分の考え方、これでいいのだろうか。考え方が癖になっている、習慣になっている、それはいいのだろうか。先ほどの聖書の御言葉は、私たちが身につけていくべき良い習慣を教えています。しかもそれは神様が私たちに望んでおられる習慣です。もう一度聖書の御言葉を読みしますが、みんなで声を揃えてお読みしたいと思います。違う訳の聖書でも構いません。あるいは聖書をお持ちでない方、修法の表にも書いてありますので、一緒にお読みしましょう。3、はい。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。1月の最初の日曜日でも説明いたしましたが、簡単にまた説明したいと思います。喜びというのはもちろん感情面もありますけど、感情だけではありません。喜びには理解や判断が必要であるとも言われますけど、それだけでもありません。ここで言われる喜び、聖書が喜びなさいというのは、根本的には信仰による喜びです。いわば神の言葉を信じるがゆえの喜びです。神様の言葉にこう書いてある、それを心から信じる、そこから来るところの喜びです。どんな時にも神様に心を向ける時、そこには裏切られることがない、確かな希望がある。それだからこそ喜んでいられる喜びです。ローマ書の10章11節には次のように記されています。彼に信頼する者は失望させられることがない、決して失望させられることがない、この神様にあるからこそ、神様につながっているからこそ与えられるところの喜びです。その喜びは空に輝く太陽のようであるというふうにお話ししました。クリスチャンの人生にも曇りの日もあれば雨の日もあります。辛い思いして泣く日々が何日も続くということがあるでしょう。いや、何年も続くこともあるでしょう。嵐の日だってあります。しかしどんな空模様であっても、雲の上ではいつも太陽が輝いているように、クリスチャンに与えられている喜びというのは、どのような状況の中でも失えることのない、確かにそこにある希望なんです。それから来るところの喜びなんです。いつも喜んでいるためには、私たちいつも神様に心を向けていなければいけません。神様に心が向いていないときに、私たちは喜びを見出すことができないでしょう。希望を見出すことができないでしょう。神様に心を向ける必要があります。ですから絶えず祈りなさいという命令が続いているんです。毎日決まった時間に祈るということは大切です。しかし絶えず祈りなさいというのは、何時間も祈り続けなさいという 意味ではありません。ましては一日中何もしないで祈りばっかりしていなさいという意味では決してありません。早い話がいつでも神様に心を向けなさいということです。生活の中で祈りが自然に出てくる。絶えず神様に心を向けている。まあそれは恋人、恋愛中の恋人がですね、いつも相手のことを思い出すような、そういう気持ちに似ているというふうに言えるかもしれません。そのようにして神様のことに心を向けていくのです。常に神様のことを考えますと、それが自然に祈りとなります。祈りは霊的呼吸と言われますけど、私たちが自然に呼吸するように生活の中で自然と祈りが出てくる。祈りは私たちの心を神様へと向けさせていきます。そして私たちが祈ることによって、神様が生きて働いておられるということが分かってくるんですね。これ祈らない人には分かりません。祈らなければ分からない。祈った人にこそ神様が本当に生きて働いておられるんだということが分かるんです。それが分かったとき、感謝に変わります。ですから次の命令は、すべてのことについて感謝しなさいと言われているんです。これはどんな状況の中にあっても感謝のことを見つけなさいということだと言ってもいいでしょう。感謝のことが必ずあります。感謝のことに心を止めるのです。神様への感謝を探してください。神様に感謝することないかなって探すようにですね、感謝見つけたら嬉しいですから、楽しみながらですね、神様への感謝を探すんです。そして意識していきますと、神様への感謝がいっぱいあったことに気がつかされたりするものです。この最初の2章7節には、あふれるばかり感謝しなさいという言葉があります。実は私たちが気づいていくならば、あふれるばかりの感謝があるのです。あなたもあふれるばかりの感謝を見出すことができます。ただ私たちの方で気がついていない、見えていないだけなんです。神様への感謝が見つかりますと、それは喜びに変わります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これら3つの命令は別々に切り離すことができない深い関係にある3つで1つの命令になっています。いつも喜んでいることは祈ることと神様に感謝することなくしてはできません。神様への希望の喜びがあるから祈れるし、感謝も出てくる。また神様に感謝を捧げることによって希望を確認し、喜びが与えられ、そして神様に期待して祈り続けることができる。3つの命令はですね、循環しているんですね。喜び、祈り、感謝するというのがですね、ぐるぐる3つ回っています。3つの羽を持った風力発電の大きな羽がですね、ぐるぐると回っていることをイメージしていただきたいと思います。この3つの命令を私たちが行うことによってですね、風力発電の大きな羽が回るように、私たちのうちに巡回し、そして私たちを内側から作り変えていくものとなっていきます。3つの命令を習慣化していく、その大切な理由は18節後半に記されていました。これがキリストイエスにあって 神があなた方に望んでおられることです。神様がそのことを望んでおられるんだ。神様が私たちにそうあってほしいと望んでおられる。神様がこういう習慣を身につけてほしいと私たちに望んでおられる。神様が望んでおられる、これは神様の御心というふうにも訳せる言葉が使われてますけど、それは私たちに祝福を与えようとしている神様の招きです。この3つの命令を習慣化することによって私たちの信仰が成長し、イエス・キリストに似たものと変えられていきます。この習慣が私たちの考えを変え、私たちの生き方を変えていきます。しかしその習慣が単に表面的なものであるならば、それはパリサイ人的になってしまうことでしょう。本当の意味では分かってない、ただ表面的に行っている。そうなりますとパリサイ人と同じように、自分はやっている、あの人はやっていないと他の人を見下してしまうということも出てくるでしょう。それでは本当の意味でこの命令が自分自身のものになっているとは言えません。神様に感謝するということにちょっとフォーカスしてもうちょっと考えたいんですけど、神様に感謝することはどんな中にあっても神様に信頼するから、場合によっては訳が分からなくても感謝するということがあるでしょう。神様感謝しますという神様に信頼しての思いがあるでしょう。しかし多くの場合は具体的なことの中に感謝のことを見出して感謝していくのです。先ほど感謝探しをしてくださいと言いました。どんな中にも感謝すること、出来事はあります。感謝できることがあります。ですから感謝できることっていうのは具体的に私たちの身の回りにあるのです。それを見出して感謝することが大切です。そしてそれは自分の周りの人々の中にも見出していけるものであります。人間関係において、親との関係の中においても、その人の中に感謝を見出すことができる。この人がこう言ってくれるのは私の益になることだと感謝することができる。厳しいけど私のことを思って言ってくれているというふうに感謝する。あるいは感謝しますと、今まで見えてこなかったその人の親切や親の愛というのが見えてきます。そういった具体的なことにですね、やっぱり感謝していく、心を止めて感謝していく、それがまた神様への感謝を見出していくことでもあります。受けることが当たり前だと考えていきますと、感謝な心は失われてしまいます。親だから自分にそうしてくれるのは当たり前だろうと考えてしまいますと、親への感謝というのは全くなくなってしまうでしょう。その結果どうなるかというと、自分自身が苦しくなるんですね。相手がそうしてくれて当たり前だ、私がそういうふうに受けるのは当たり前だと考えますと、感謝の気持ちがないどころか苦しくなってしまいます。自分を産んでくれた、育ててくれた、世話してくれた、そのようなことを当たり前と考えないで感謝していく、その時に私たちのうちに喜びがまた湧いてくるんですね。日本でのことですけど、ある老人ホームに入居されていた方が、介護士や訪問者に対してありがとうありがとうと感謝していく。 感謝な気持ちを伝えていたそうです。そういう老人ホームの入居者にはどういうふうにお世話して親切にしてあげても文句しか言わないという人も結構いるそうです。いや文句が多いという人が意外と多いそうですけど、そのおばあちゃんはちょっとお世話しただけでもありがとうと心から感謝の思いを表してくれる。本当はいろいろ痛いはずなのに、苦しいはずなのに、お世話してあげたらありがとう、人が訪ねてきたらありがとうと言うんです。不思議に思った介護士の方がそのおばあちゃんのことを知っていきますと、そのおばあちゃんはクリスチャンだった。それで介護士の方は自分もキリスト教に興味を持って教会に行くようになり、やがてクリスチャンになったということであります。それが当たり前だ、当然だと思ってたら、それは感謝どころか文句にしかならないこともあるでしょう。神様が私たちに望んでおられる習慣は、まさに私たちの生き方を変えていく、私たちの人に対する態度を変えていく、いや時には人をも変えていく習慣になっていくのです。もう一度この今年の聖書の御言葉、いつも喜んでいなさい、絶えずにいなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですという言葉をしっかりここに留めていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、感謝いたします。またこの母の日にお母さん方に、またあなたが与えてくださいました私の母に感謝します。どうぞこの日、もう一度感謝することの大切さを思い起こさせてください。そして神様が私たちに望んでおられること、それがどんなに私たちを作り変え、私たちを生かし、私たちを幸いにし、私たちの生き方を変え、周りの人たちさえ変えるかを、もう一度しっかりと受け止めていくことができますように。今日から始まります一週間の旅路も、あなたが共にいて私たちの一足一足を導いてください。あなたから受けた恵みを一つ一つ数えるようにして、感謝を捧げるものとさせてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。